現在はですね、2019年の、ですね、8月の12日かな、日曜日じゃなくて月曜日です。なんかの祝日です。山の日だったかな、ようわからん。そんな日あったの？まあいいんだけど、ですね、私昨日です。まあ YouTube で何かの切り取ったパターンだと思うんですけれども、行っても委員会のですね、まあ5分か10分かわかんないけどですね、それを見ました。おそらくこれ先週のやつじゃないかなと思うんですが、いわゆるですね、日本が韓国に対して、輸出の適正化をした時の流れの中において、いわゆるその、ピョン新一っていうんですか、ちょっと違ったっけ、まあ、在日韓国人のですね、関西における教授の人とメガネかけた人です。とですね、田島。まあ、結局この人たちがですね、あとそれ以外の人もですね、まあ、リベラルを自称しているような方々なのかもしれません。全部ではないんですけどね。これらの方々がですね、なんだかんだ言って、その、お互い様だ的な、韓国は悪いかもしれないけど、日本も悪いんですよ、的な。田島なんかに至っては、日本が悪いしか言ってない。田島さんという人は、確か社会党で議員やってらっしゃった方かな、というふうに私は覚えてるんですが、この人って土井孝子に薫陶を受けたわけでしょ。で、土井孝子たちが、サハリン残留とかいうですね、全くのでっち上げを作って、日本政府が朝鮮人に対してお金をですね、支払うというふうな騙しの詐欺の手口を作ったのが、福島と、土井と、まあ、あと男の方はわからんのですね、男の方のキャラクターもいたでしょう。ただ女の方に関しては福島と土井とですね、田島はどうなのかな、ただのペーペーだったんじゃないかなと思うんだけど、こういうのがいました。で、ひどいなと思ったのは、その田島さんね、なんかかわいそうな韓国の人、朝鮮の人がとか、なんだったかな、慰安婦であるとか、徴用工であるとか、そういうことが黙っていたけど言えなかった、どうしたこうしたみたいな。これ、このこと、ロジックね、レトリックおよびロジック、つまり、この論理および、言い回しはですね、韓国の青瓦台の連中、そして韓国の青瓦台につながって民間のふりをして日本人を騙すための動きをしているネイバーでしたっけ？これをですね、自称している奴らと主張が全く同じなんですよ。一言一句違わない。だからね、いやーこれ田島さんちょっとこれまずいんじゃない？あなた韓国からいていくらもらってんの？またはですね、私よく知らないんだけど彼女はですね、オペラの歌手か何かやっててですね。で、そこそこ人入ってんの？私わかんないけど。で、そういう流れの中で、いや、あなたの観客っていうのは動員じゃないんですか？民団の、とか総連の。というふうにね、どうしても思ってしまいます。まあ、元これ社会統計なんでしょう。だからやっぱ総連とかも思いっきり入ってるんでしょうね、結局のところは。社会党と総連というのは切っても切れないようなですね、スパイ装置というふうに私はこれを見ておりますから、その中に田島がいたわけですから、なんだろうね、今普通の人っぽいふりをしてます。左のふりをしてますけど、左のふりというよりも、もう完全なる売国奴の工作員のですね、認定されるのも、そんなに遠い先じゃないんじゃないだろうか、というふうなことをですね、その行っても委員会の5分ぐらいの、5分もなかったかな、ビデオで見ました。8月の8日の時点で、韓国における祝祭日の8日という前日において、日本国内においてこうした田島みたいなのを使ってですね、日本がですね、韓国に対して従え、折れろ、というふうな全体構造。日本は韓国の人々に対して悪いことをしたんだ、かわいそうな韓国の人々にですね、一方的にですね、一生償い続けろ的な言葉をですね、放つ特定のキャラクターがですね、やっぱりまだある程度は生き残ってます。玉川なんとかっていう人はですね、もう裏切ってるというか、もう韓国ダメだな、こいつらについてきても儲からないなということで終止形したみたいなんですが、私そのテレビ番組で発言とかようわからんのですけど、TBS のですね、TBS でサンデーモーニングしか、サンデーモーニング見たこともないんですけど、まあそういう左側の番組かなと思いつつも、この玉川さんにしてもですね、まあ韓国はもうどうでもいいんじゃないか、みたいなことを一応言ってます。まあ当然それを言えというふうに言われたんだろうなとも思いますけれども、これらの人々っていうのは結局自分の意見なんて持ってませんからね。ただ、韓国はね、持たないと思いますよ。28日以降ですね、経産省が本格的なですね、動きに入る流れの中で、表のメディアでは、まあ、マスコミ、そして表のネットのですね、ニュースサイトを含めるこれらにおいては、 信用上の裏書きを発行するのが経産省のぜ、経産大臣の許可によらな、ければ民間の金融機関は裏書きの信用上を発行できないということに対して、この一番肝心なところをですね、一切伝えてないんですよ。よっぽど怖いんだなと思って、これ危険ですよ、はっきり言って。韓国の国家というものが一撃でもう撃墜されるぐらいの危険な動きです。財務省まだ動いてないですけど、というかその、この経産省のですね、信用上の裏書きをですね、経産大臣によって、許可する、しないということを決めたという動きも、まだ制裁じゃないんですよ。輸出管理の適正化の中にあることなんです。本当の制裁になったらどうなるんですかね。おそらく私は28日以降ですね、初めての制裁と言われるものは外務省におけるビザなし渡航、ビザの厳格化が多分制裁の第一弾みたいな形になるんじゃないかなという気はします。まあこれすらも本当はですね、制裁と言われないのかもしれませんが、いずれにしろ、ですね、相当積んでるんだよということをとりあえず言っておきます。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の8月の12日のですね、月曜日です。なんかの祝日です。ですね、中国、香港においてですね、隣の黒竜江省、広東省だったかな。特に広東省においては、陸軍兵力が、あそこの軍事管区における陸軍兵力が、広東省におけるですね、いろんなところに散らばっていた軍隊を、国境線沿いに、まあ、国境じゃないんだけど、香港との隣接線沿いにですね、19万人集めたという報道が出ております。まあ、多分これ意図的に中国の側が流して、香港の側に、つまりこのボートにね、圧力をかけてるんだろうなと思います。このね、香港におけるデモの動きというのは、普通に考えれば中国共産党が工作員を送り込んで、意図的にやってるものだというふうに私捉えます。これ米国の側はおそらく入ってないと思います。米国の側が入っていたらさすがに中国はこれはですね、どこかの外国がこれを先導している的な動きをするはずです。だけど今のところそれがないので、おそらくこれは自然発生的なものではないかなとは思います。で、自然発生的なものと中国共産党が先導し、内部のその騒乱をですね、拡大化し、尖ったものにすることによって、この広東省、そして黒竜江省の方にもですね、装甲車がですね、120台だったかな、集まっていてですね、一気に香港を武力介入するんじゃないかという説が、一週間ぐらい前にね、チラリと欧米のメディア、これブルームバーグだけだったかな、まあ、チラリと言ってたんですが、今はなんか欧州の域内の人々もなんかだんだんとですね、ざわめいてきております。プラハの春の時のように、つまりチェコですね。ハンガリー動乱とか、あれでいいのか。それをやらなければ、体制が持たない。つまり、その武力介入することによって、中国にですね、ある外国の資本たちはみんな逃げるでしょうが、それをされてでも、武力介入をし、戒厳令を敷いて、体制の確保をすることの方を第一に、今の習近平さんと習近平さんのブレーンたちは、考えるのではないかというふうに分析されております。キーマン二人いるはずなんだけど、名前忘れちゃったよ。いつかまた言います。この二人のキーマンがね、習近平さんに意見をしている二人のキーマンがね、揃いも揃って毛沢東主義者らしいんですよ。本当かなと思うけどね。それはちょっとまずいだろうとも思うんだけど、ね。いろいろあるんですよ。もしですね、結局その毛沢東主義者がここで前に出てくるということは、鄧小平の改革路線が完全に終わったということを意味します。まあそうなんでしょうね、結局はね。んで、毛沢東自体にですね、名実ともに戻っていくということになります。一旦はですね、若干収まった個人崇拝なんかも、仮に戒厳令、香港に対しての武力介入及び、香港か、ひょっとしたら中国全土に対しての戒厳令かもしれないんですけど、わかんないけど、そうなると、一気に、個人崇拝が強まるでしょう。香港のデモをやってた人間は反動主義者みたいな形でですね、処刑しろみたいな形を意図的に盛り上げる風な 形に持っていくんじゃないですかね。一番狙うのはね、その戒厳令をですね、行うことによって、さすがに一発目で海外の企業の、本社機能であるとかですね、ネットワーク機能を泥棒する、接収するということは、最初の一発目ではやらないんですよ。最初の一発目でまだ何やるかというと、中国国内で富裕層が、大金持ち層が、まだそれでも少しは残ってます。これを、全財産没収して、で、その没収した相手には、汚職追放か何かの犯罪者の烙印貼り付けて、とりあえずその没収した莫大な金で、中国共産党のですね、運転資金を確保する、そういう計画がおそらくあるはずです。逃亡者引き渡し条例というものにはいろんな意味がありますけれども、中国国内から香港に逃げていった中国国内での富裕層、これを中国国内に引き戻すために、連行するために、この引き渡し協定みたいなものをどうやっても作らせなければならないということで、中国共産党はキャリーラムに対して圧力かけてたんですよ。やり方がちょっと稚拙だなと思ったんだけど。だからその、今香港に逃げているそれらの中国の富裕層たちは自分たちが的になっているということを知ってるので、だからこそ香港のですね、これらデモ隊に自分たちの金を出して、いわゆる運動を大きくさせたんです。だから、なんかね、今の感じだったら私は武力介入五分五分というよりも六分四分ぐらいで武力介入があるんじゃないかなと見てます。あのデモ隊の方々がね、なんだかコントロールされないままに尖ったデモになるこの流れを危惧して、空港であるとか、大きな駅であるとかの外国人がたくさん集まる公共施設に対してのデモ行為というものを意図的に選択してやってらっしゃいます。それはなぜかというと、もしそうした場所に武力介入、つまり中国軍がですね、入っていくと、外国人たちはあっという間に、ツイッターとか何かでですね、それを全世界に流してくれるから、保険としてそこをやっております。だからもしこれからの動きで、その香港の中のデモ隊の中に中国共産党のスパイみたいな人たちが山ほどいるのであれば、これを引き剥がすような、そしてそれを引き剥がさせるような動きをキャリーラム長官とですね、あうんの呼吸でやっていくんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、キャリーラムはね、昨日の時点で、こういう空港であるとか駅にデモ隊がですね、入り込んでいくと、海外の投資、ビジネスマンなどが思いっきりこれを利用できなくなって、香港の経済成長率がですね、思いっきり下がるというふうなことで、だからデモ隊は排除しなくてはいけないみたいな論理を前に出しております。これどう考えても中国共産党に武力介入してくださいねということのお願いの形になってます。だから中国がですね、香港に武力介入する可能性がだんだん高まってきている、あり得る。という前提で、この世界を再び見返したときに、香港やっちゃったらすぐに台湾やりますよ。はっきり言うけど。で、台湾やる前におそらくですね、陽動作戦として、日本の、津島、竹島、尖閣、父島だとか、大島だとか、本当にもう、どこを攻めるかわかんないというふうな形での陽動作戦をやる可能性が高い。あと、ついでに、本当についでに言っとけば、これから韓国がどんどん食えなくなっていくときに、日本からさらにお金をゆすり取るために、彼らが昔イランでやったように、韓国の中の大使館をですね、日本大使館を占拠して、大使館員たちを人質に取るということをやる可能性がある。これを言っておきます。だから、10日ぐらい前に、プサンの日本領事館に、自称、韓国の大学生が12人だったかな、10人か12人ぐらい入ってですね、勝手に入って、うんぬんかんぬん。これは、その日本の側のですね、警備体制を調べた。あと、侵入したらどれぐらいでですね、カウンターとしてのですね、警備の人間がやってくるかどうかということも調べた。うん。全部これですよ。私は予行演習だと思っております。結局、これからのこの世界はね、人質外交というかですね、人質ビジネスの世界にですね、本当に移動する可能性があるということなんですよ。野蛮な世界に逆戻りです。うん、そういう状況が起きても、とりあえずはですね、 まあ、動揺しないでくださいねという一つのお願いなのかしら。まあいいや。まあ、あんまりまとまってない。だよね。まあ、世界がですね、混乱の方向に行ってることだけは間違いがないので、そういう意味において、あなたはね、なんだろうな、平静なままに、うん、なんだろうな、突き動かされぬように、動揺せぬように、これからのですね、流れを見ていってほしいかなと、これを思うわけです。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。